6時40分になりました。10月16日土曜日の毎朝、畠山聡と
渡辺ひとみです。
皆さん、その自分の体の健康管理はラジオ体操などもされながら十分注意されているというふうに思うんですけども、このラジオを聞きの方で割と高齢の方もいらっしゃるんですけどもね、大岩文子さん77歳の方はしばらく登校をお休みしていました。その理由は腰椎圧迫骨折をしてしまってたんですよ。安静中なんです。
そうでした
か。尻餅をついてちょっとしたことでね、圧迫骨折を起こしてしまうってことがあるかもしれませんので、まあ、しばらく安静になってですね、このラジオでお楽しみいただければというふうに思います。さて、この時間にお伝えするニュースですが、今年の7月、静岡県熱海市で大規模な土石流がありましたよね。その熱海市を支援しようと、日本漫画家協会がチャリティーオークションをインターネット上で開いています。明日のジョーの作者の千葉哲也さんや、はじめの一歩の森川ジョージさん、それに島耕作シリーズを描いた広金健さんなど44人の漫画家が書き下ろしたイラストやサインの色紙合わせて65点が出品されています。で、中には2人の漫画家が共同で手掛けた色紙もあって、千葉哲也さんと森川ジョージさんが互いの漫画の主人公を描いた色紙はおよそ95万円で落札されたということです。で、オークションは明日までで、集まった資金は手数料などを除いて全額が熱海市の義援金窓口に寄付されるということです。で、森川さんは、災害のたびに僕ら漫画家は無力だと感じてきましたが、何かしたいという思いからオークションを開きました。落札価格の高さには驚きましたが、すべて皆さんの熱海を支援する気持ちだと思いますと話していました。さて、あれもダメこれもダメという中、諦めるのではなく知恵を絞ることで新たな世界を生み出したというニュースをお伝えしましょう。新型コロナウイルスの感染拡大で校歌を歌う機会がなくなった栃木県壬生町の県立壬生高校の生徒たちが、全校生徒による手話での校歌に挑戦しました。これは昨日の学校創立60周年の記念式典に合わせて企画されました。全校生徒およそ460人が2つある体育館に分かれて、生徒の歌声による校歌の録音に合わせて歌詞を手話で表現しました。生徒たちは、誠を一筋学びゆく壬生王壬生の花を見よなどの歌詞を一生懸命手話で表していました。手話の効果を発案したのは福祉コースの生徒たちで、みんなで心を一つにできる思い出を作ろうと呼びかけて練習を重ねてきたということです。福祉コース3年生の小沢葵さんが、コロナ禍で効果を覚える機会がなくなり、少しでも伝統ある効果を覚えてほしいと発案しました。成功してよかったと話していました。この高校は手話での効果を今後も続けていくことにしています。この時間のニュースは以上です。
サタデーエッセイです。今朝は解剖学者の養老孟司さんです。生まれも育ちも鎌倉の養老さん、必ずと言っていいほどいいところにお住まいですねと言われるそうです。その言葉が気になる養老さん、いいところって一体どんなところなのでしょう。
おはようございます。養老孟司です。今日は天気がいいのでだいぶお客さんが来てるみたいです。鎌倉には、私もちょっと散歩出ましたけど、なんせ気温が高いので大汗をかいて今一休みしてた。何しろお客さんの多い町で、緊急事態宣言の間も休日に限らず随分大勢の人が来てました。東京とか横浜とか川崎とか、そういうところからの人がなんとなくやってくる場所っていう感じだと思うんですが、何しろ狭い町なので人が来ると目立っちゃう。八幡宮の参道に並行して小町通りっていうのがあって、そこは私はもう休みの日はまず絶対行きません。人が多くて横切るのも容易じゃないっていう、本当に狭い道なのに大勢人がいるんですね。で、どうしてこんなに人が集まるのかなというのをいつも思うんですけれども、どうして人が来るんだろうって、 それを時々誰ということなく聞いてみるんですけど、まあ山がありますとか海がありますとか、そういう単純な答えが返ってくることが多い。しかしそれをさらに突き詰めるとどうもはっきりしない。山でも海でも日本中もあればいくらでもあるわけですから、特に鎌倉に限ったことではない。そうすると他に何かあるはずで、その何かっていうのが雰囲気なんですね。多分社会科学系の人は時々日本は空気で動くって言うんですけど、それは悪い意味で言ってるんですね。どういうことかっていうと、空気って漠然とした感じで、まあいいとこらしいという、そういうことで人が来るんだと思うんですが、それを今の言葉できちんと言葉にすると、まあ神社仏閣が多いという、それがある雰囲気を作ってるんですね。日本の神社仏閣っていうのは非常にはっきりした教えというか教義があるわけじゃない、言ってみた感じですね。それはもう現代風ではないんですよ。つまり神社が典型的にそうですけど、何々を祀ってると言っても本気でそんなことを考えてるわけじゃない。そう言うと神社関係の人に怒られちゃうかもしれませんけど、まあ何かをお祭りしてるという雰囲気ですね。それは面白いことに、もう平安時代からそうなんで、伊勢神宮に行った西行がね、何事のおわしますかは知らないとも、かたじけなさに涙こぼるという、伊勢神宮に行って泣くほど感激してるんですけど、どうしてだって追求したら多分西行は返事しないと思う、そういうもんだって言うと、そういうふうな雰囲気っていうのが現代社会では言葉にならないものは無視されます。特に宗教的な雰囲気っていうのは、今は宗教っていうと世界的に見てキリスト教、ユダヤ教、イスラム教ですね、一神教の中心になってますから、どれもが非常にはっきりとした書かれた聖典を持ってます。つまり言葉になってるんです。聖書、コーランとかですね。だからそういう言葉になってない宗教っていうのは、まあ、原始的だというふうに印象を与える。で、日本の神社は典型的にそうで、まあ、言葉にすることもあるでしょうけれども、大体聞いてないですね。で、日本人は面白くて、その宗教的なものをきちんと言葉にするっていうのは嫌うところがある。乗りともそうだし、お経がそうですけど、お経なんて分かんない、分かんないからありがたいっていうのが、それは現代的でないですね。世界的にはそのしっかり教義になって言葉で表現できないとダメだという感覚があります。で、それは都会的なもので、都市的なものですね。しかしもっと本来は漠然としたもんじゃなかったのかと、なんとなくお祭りする、それでそういうふうな雰囲気が感じられるところに現代人が寄っていくというのは理にかなっているような気がする。つまり普通に仕事しているときは全てのことできちんと理性的に説明できなきゃいけない、それも疲れますね。きちんきちんとやっていく、こうならなかったのはどこがどう悪かったかとか、そういう話になっていく。そういうふうに詰めないで、作業じゃないけれども、そこ行ったらなんとなく片付けなさに涙こぼるって、涙が出るほど感激するっていうか、なんか思いがある。それを言葉にしろっていうのを、なんていうか野暮って言うんですね。する必要がない、そもそも。山岳信仰ってありますけど、まあ山へ行くとなんかそういうものを感じるんですね。で、何を感じるかちゃんと言葉にしてごらんって言われたら、現に行ってる人も困っちゃうと思う。私は四国が好きでよく行くんですが、杉山の周辺の村に泊まったことがありますが、近くに小さな神社がいくつかあって、そこに社僧林と呼んでますけど、要するに鎮守の森があるわけです。ものすごく古い大きな木が何本も立っていて、まあ社殿そのものは小さなものですね。立派な建物じゃない。ですが周りの木が何とも言えない雰囲気を出してます。で、それを言葉にしてパンフレットを作って、どうぞありがたいだろうと言ってみても、やっぱりピンとは来ないです、ね、山岳信仰もそうで、山ってのはやっぱり遠くから見てなんか神々しいというか、そういう感じがするもので、むしろ全身的なものっていうしかないので、そういうのを感性と日本では言ってますけども、感性に訴えるようなそういう雰囲気を持ってる。それは何も人が作った神社とは限らないので、その辺の雰囲気ですね、まあ、特に自然が大きいと思います。まあ、そういうなんとなく余白のある雰囲気みたいなものが現代の人には必要なのかなと、鎌倉で集まってくる人を見てるとそう思うんですね。それを特にどういうところがいいとか悪いとか理屈にする必要はない、まあ、何かを感じるっていう、若い人はパワースポットとか言ってますけど、それもそういうことに近いんじゃないかなと思うんですね。だからまあ信仰とかあえて明瞭に言わなくても、まあ、ぼんやりした雰囲気で いいんじゃないかなと。それこそ人を集めようと思ってやってるわけじゃないのに、一人でに人が集まるっていう、そういうことですね。それはまあ雰囲気とか空気とかいうしかない。ところが理屈で言う人は空気っていうのをいわば良くないことと考える、ね、例えば政治の世界、社会学では空気で動くのが日本の欠点だみたいなことを言う。でも人間って結局そういう空気で動いてんじゃないのって僕なんか素直に思うわけで、今日はなんだか行きたくないとか今日は行きたいとか、ね、そういうふうななんと話の空気みたいなもので人が行動する。それをきちんと今日はこれこれだから行くっていうふうになるとなんか窮屈になってきますね。現代社会って面白くてそういうのを全部理屈にしていくんですね。そうじゃなくてやっぱり人間に一人でに必要になってくるものがそういう雰囲気なんですよね。私は理屈にしようとする人たちが空気を嫌うっていうのはわかるんですよ。曖昧なものでしょ。きちんと考えたらそんなものは成り立たないとか話になる。じゃあきちんと考えたらそれでいいのかっていうとかえって融通きかなくて面白くなっちゃう、ね、これはバランスが難しいってよく言われるのは戦争ですね。例えばあの空気ではとても戦争に反対できないって。確かにそうなりましたね。だから政治にそれが入ると問答無用みたいな形で一気に流されるっていう恐れが感じられるんじゃないでしょうか。まあ今はメディアも非常に多様化したんでそう簡単じゃないと思いますけどね。しかしもうちょっと考えるとそういういろんな人が空気っていうぐらいに空気というのは日本の社会っていうものを動かすんで、それなら素直にそれは何だろうっていうふうに考えていった方がいいんじゃないかと私なんか思う。つまり現にそれで動いてるんならそれって何だっていうことをもうちょっと意識に置いた方がいいのかなと。結構空気作るって大事なことなんじゃないかな。逆に昔より効いてんじゃないか、有効性が高いんじゃないか。まあちょっと内閣も変わったことだし、この先どう考えるかっていう時に、私はやっぱり上手に雰囲気っていうか空気を測って、その空気を膨らませるのか縮めるのか、また上手に空気を塩梅していかないといけない。そんなことを鎌倉に来るお客さん見ながら考えてたんです。結構真面目な話をしちゃいました。養老孟司でした。
理屈じゃないぼんやりとした雰囲気でいいんじゃないかと、あの養老さんがそうおっしゃることを意外と思う方がいるかもしれません。ただ私はその思いが少しだけわかる気がいたしました、去年愛病の丸が死んだ後に養老さんが、今でも丸の空気がそこら中にあると、いなくなってもいるものはいる、理屈じゃないんだとおっしゃっていたからです、はい、養老さんと丸には鎌倉の空気が似合うなと改めて思いました。
確かにそうですよね。そういう空気すごく大切にしたいですよね、うん、今日毎朝だよりで鉄道の話をしましたよね、
はい、
で私も実は鉄道模型っていうのがすごく憧れだった頃あったんです。子供の頃でそれを知った祖母がですね、鉄道模型を買ってきてくれたことがあった。でも母がこんな高いものを与えてどうするんだ、返してらっしゃいと言って祖母に返却を命じたんです。で私の前から鉄道模型が消えたんですが、それから30年後祖母が亡くなって遺品を整理していたら、その鉄道模型が押し入れの奥から出てきた。サトシへって書いて、すごいそういう空気ですよね。大切にしたいなというふうに思います。6時54分になります。
K-POP ナビゲーターの古山紗友です。K-POP を中心にアジアのポップな音楽とカルチャー情報をお届けしてきた古山紗友のポップ A、 お待たせいたしました。この秋時間拡大パワーアップして帰ってきます。放送は R1 ラジオ第一で毎週土曜午後2時5分から3時55分、初回は10月30日です。そしてこの方も月一 MC として登場。
はい、皆さん、ジェジュンです。ポップへ楽しみにしていてください。
ジェジュンさんとの新たな企画、そして今が旬の K-POP アーティストからのスペシャルメッセージなど盛りだくさんでお送りします。真相回転の古山紗友のポップへ、 R1 ラジオ第一で毎週土曜午後2時5分からご期待ください。
みんなに本当に会いたいよ。早く会おう、みんな。